ロックラッシュレディオ、続いては田中ア
ート。俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ
ー。こんばんにゃ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何油断してた。
めっちゃしてました今。
5月31日明けて6月1日になってるんですけど、うん、そのことにちょっと田中さんがね過剰に反応されました
なるほど ね
そうですね、
そうですね、
大丈夫ですね
野球選手のヒーローインタビューかではでは、今回はこのコーナーから行ってみましょう。田中とのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、で今回はですね、何のアーティストで行こうかということをですね、はい、田中篤さんと相談したんですが、今月はですねものすごいレジェンドアーティストが誕生日だっていうことで、ボブ・ディラン、
はい
はい、でね、本当はこのボブ・ディランともう一人こうすごい大物レジェンドのねアーティストがいたんで、誕生日だったんですよ、うん、だから田中篤さんとね、はい、どっちがいいっていう話をしたら、田中篤さんがボブ・ディランがいいっていうんで、
はい、
あ、じゃあボブ・ディランいっぱい喋ってくれんだな、ボブ・ディランについてと思ってるんですけど、
う
ん、
別にそうでも
ない、そういうことでいいのかな。
そうでもない
曲が聴きたかっただけで
そうですね、そんな詳しくはないですね
どうですかボブ・ディラン。
いや、やっぱでも好きでしたね。あのなんか詳しくないですけど、
うん、
曲は好きでしたね。この今日かける曲とかもなんだかやたら聞いてた気がしますけど。
ああ、なるほどね。
ボブディランでもすごいですもんね。世界でも1位ぐらいのレベルじゃないですか。
まあまあまあまあ、確かにね。もう1962年にレコードデビューして以来、現在83歳だけどバリバリの現役ですからね。
バリバリですもんね。
はい。もうだって去年も来日公演やってますしね。
そうそうそう、すごいよな。
はい。でもね、ボブディランもうちょっとすごすぎて、
はい、
簡単に話がねできないんだけど、
はい、
こう私が考えるボブ・ディランのすごいところは、ほら、あのグラミーとかアカデミーとかゴールデングローブ賞とかいろいろあるんだけど、はい、まあ、それもちろん全部ね、
うん、
ボブ・ディランも取ってるんだけど、この実績はねもう申し分ないんだけどさ、はい、こうノーベル文学賞とかね、はい、フランス芸術文化勲章とかね、
はい、
こう本来こうシンガーソングライターとかが自称するような賞じゃないものまで取ってるっていうところが、やっぱりボブ・ディランってすごいんだなっていうのを感じるんですけどね。
うん、すごいな。どれくらい、何曲ぐらい出してるんだろう。かなり、
あ、トータルで、
はい、
あ、どれぐらい出してんだろうね。
それちょっと調べたかったんですけど、調べないで来ちゃいましたけど。
調べといて。
そうですね、それ武見さんに聞けば分かるか
もしれない。いやね、
は
い、
それはそう
そう。先ほどねもう一人候補いたって言ったでしょ、
はい、
ポール・ウェラーの。
ポール・ウェラーですね、
はい、どっちがいいって話したボブ・ディランって言ったの、うん、だから、あ、じゃあボブ・ディランいっぱい喋ってくれる
かな。違いますよ、どっちかって言ったらボブ・ディランの方が知ってるから、ね、俺このコーナー始まったじゃないですか、
うん、
最初のうちは良かったんですよ、自分の詳しいバンドとか、
あ、ね、あのニルバーナとか、
はいはい、それはいっぱい話せますよ、
うん、
他は逆に勉強しに来てますから、
ね、あ、だいぶ私教えてますよ。
そうですよ。 でもこれいいですね。俺も聞く側と同じですね、
う
ん、
そう、
勉強になると思う、はい、
みんなリスナーさんと一緒
ちなみにライブ見たことある？
僕ないですね。
ない、
はい、
私ね、何回かあるんだけどね、一番近いのでももう10年前なんだけどね、ゼップダイバーシティに来た時に見たんですけど、その時にね思ったのはね、ボブ・ディランってねメロディー変えてんのよ、昔の曲。
そうなんですか。なんだっけな、すごい有名な曲聞いた時に全然なんか、うん、全然違く歌っててっていうのが印象にあったんですけど、
う
ん、
あ、じゃあそうですね、それですね。
もうね昔の歌、
はい、
もうね
全然違います。
もうね全然メロディー違って、こんな適当って言ったらおかしいけど、すごいよね。そんなアーティストいる？
だから
あまりちょっとアレンジはありますけど、
ね、最初違う曲みたいですよね。
いやもう だって原型が違うんだもん、もともとだって何の歌か分かんないからでなんかもう歌え慣れすぎちゃって、もう違う曲にしちゃうみたいな。でも歌詞がその歌詞だから、
そうそうそう、
何の曲歌ってるっていうのは分かる。
じゃあ風に吹かれて知ってるんですけど、うん、もう風に吹かれてない感じ
です
か、
ね、いやもう全然わかんない。
本当に違うんで、
そうアンコールで歌われて、あれがそうだったんだ、ね、で次の日とかにみんながほらセットリストをさ、うん、自分で上げたりするじゃない、あれ見てこの歌も歌ってたんだ
やってたんだ
そうそうそう、じゃあその現場にいて分かんなくて、うん、翌日瀬戸り見て分かる感じ。
そうそうそう、
あらまあ、それはえらいこっちゃ、
うん、そうでしょ。でもそんなの許されんのねボブディランだけだと思う。
いや確かに、
すごいよな
、まあ、あとはもう基本的には社交性のない人。
あ、そうなんですか、
うん、だからもう MC もほら一切しないし、なんか最後にこうね客席こう見渡して、まあ、普通会釈ぐらいしてもいいかなって感じするんだけど、はい、それもしないし、だからもう本当最後の最後にねサンキューなんてね言った日にはもう客席が大盛り上がる。なんかそこもなんかすごいなと思うけどね。
すごいです、う
ん、もう許されるんですもんね。 それだけのアーティストだから、
そう、
ね、デビューしたての方がやったらねもう二度と来ていただけない。
なんだこいつは、ね、
もう炎上ですよ。
曲も全然わかんないですもんね。まだ誰も知らない曲をアレンジしまくっちゃって
でもなんかフェスとかに呼ぶと本当に来てくれるのかどうかっつって主催者側が心配になるとも言ってましたけどね。
でもちゃんと来て、
そうそう、もちろんもちろん、
音楽には誠実なん
ですね。って
、うん、いやいや、まあそんなボブ・ディランですが、うん、今日は何の曲いきますか。
はい、じゃあいっちゃいますね、ボブ・ディランで Like a Rolling Stone。
You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next
ボブ・ディランで Like a Rolling Stone でした、
はい、今曲がかかってる間にですね、スタッフがもう調べてくれました、
うん、
ボブ・ディラン144枚アルバムを出してるそうです。それで発表した曲が2243曲だそうでございます
すごくないですか。
すごいね。
しかもアレンジしまくってるからその倍ぐらいありますからね
確かにね、メロディー変えてるからね。
周りのバンドの方、バックバンドの方が大変ですね。あ、
でもだから最近は弾き語りのライブとかやってる。
あ、その方がいい
あ、そのアレンジでバンドはきついですよね。
そうですよね、
弾き語りならまだいいですけど、
はい、
メンバーも辛いですよ
ね。また今聞いたね、Like a Rolling Stone なんですけどね、これも歌詞の内容がまたねえぐいよね、はい、こうかつてね上流階級に属してた女性がね転落したことを歌ってるっていうね、
どんどんダメになって
くる。そうそう、ダメになってた時にどんな気分だっていうね、はい、帰る家がない転がる石になったこの気分はどうだと、ね、前にこうちょっとこう上から見てた人の同じようになったね、この気分はどうだっていうことを歌ってるんだけど、
はい、
でもこれね最後歌詞の本当最後の最後にね、何も持ってないってことは何も失うものがないってことだよっていうことを言ってるんだけど、
うん、
まあ、これってこう何も失うものがないんだから、まあ、あとはこう流行っていくだけだぞっていうのを、まあ、私はですよ、
うん、
メッセージしてるのかなっていうふうにね解釈してるんだけど、
うん、今日のアーティストピックアップはボブ・ディランを取り上げていただきました。さあ続いては5月のレコメンドアーティスト、今日が紹介最終日となります田中アートさんがベースを担当しているトロールエイト、最後に皆さんに田中アートさんからメンバーの一人として何か伝えたいことありますか。
はい、はい、ちょっと今変化の途中でもありつつのバンドですが、まだまだこれから、いろんなことに挑戦していこうと思っていますので、応援よろしくお願いします。
はい、
では最後の一曲お願いします。
はい、聞いてください。トロールエイトで逃げてばかりの。
ドリーム5月のレコメンドアーティスト、トロールエイトで逃げてばかりのでした。
はい、はい、あれなんかメッセージ色の強い歌詞でね、はい、曲なんか今日ちょっとやったボブディランに
あ
ねちょっとかぶりますけど、
そうですね、カオル君がその英詩の時って結構そのメッセージを例え話にして、うん、英詩で直接的じゃなくてっていうのをよく表現して歌詞にしてたことがあったんで、うんうん、一番そういうのに近いのかなとは思います、
うん、まあ、ね、やっぱり日本語詞にしてね、
はい、
ストレートに伝わるというかね、分かりやすいもんね、やっぱりね、
そうですね、う
ん、
メロディーもこう耳に残るものが非常に多いですね。
素晴らしい
ありがとうございます
お目が高い
気になった方はホームページなどなどチェックしてください、
はい、
ね、田中アートさんがベースを弾いている姿も普段と全然違うんで、ね、私最初、はい、田中さんってそうすっごい下の方でベース持って、
はい、
暴れてますもんね、
うん、
田中さんってなるので見てみてください、
うん、あれでねストレス解消してるんですよ。
そうですよ、もうこの今とかストレス溜まってますからねずっと座ってんのとか
あもう我慢できない、うん、
ね、本当に
チェックしてください。田中とさん5月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りする ライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は、
はい、先週に引き続きまして奈良県奈良市にあるライブハウスネバーランドの店長奥田レオナさんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。奥田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週はですね、奥田さんのことをちょっといろいろと聞かせてもらいたいなと思ってるんですが。
はい、お願いします。
もともとね、バンドをやられててネバーランドの方に出演したり、はい、企画をやったりしてるうちに声をかけられてスタッフになったっていうことを聞いたんですけど、
はい、
もうバンドはどういう感じのバンドをやってたんですか？
そうですね、いわゆるまあハードロック、ヘビーメタル的なちょっと重めの音楽を二十歳ぐらいからずっとやってて、うん、今もまあ一応月に3ヶ月に1回ぐらいライブしてるっていうバンド、今も引き続きやってますね。
パートは何ですか？
あ、僕はボーカルです。
あ、やっぱり声量がかなと思ったんですけどね。
あれ、ハードロックヘビーメタルってことはやっぱり髪型は長髪なんですか？
あ、いや、もう全然、もうなんか全部金髪で上に立ててます。
なるほど、だから、あ、なるほど、はい、なるほど。それでまあネバーランドの方に出入りしてるうちにブッキングやらないかみたいな声かけられたってことなんですけど、
はい、
最初はどうだったんですか、声かけられて。もう最初からちょっとやってみようと思ったんですか？
そうですね、その昔ほど、昔というかまあ12、3年前なんですけど、うん、そのネバーランドに僕が結構その大阪とかに見に行ってるバンドさんであるとかがあまり出演してるイメージがなかったので、
うん
うん、まあ、僕が呼べるんやったらその毎回、変な話、会場費払って自腹でイベントやってるより、あの店の主催でやらせてもらった方が会場費かからなくていいなと思ったんで。
まあ確かに。
なんかじゃあ月に何本もできるなと思って、あ、じゃあ全然やりたいですっていう形で始めました。うん、
あ、奥田さん自身はもうずっと奈良なんですか？
そうですね、僕は奈良県生まれで、僕はもっと吉野郡ってもっと南の方なんですけど。
ああ、なるほどね。で、実際店長という話をこう途中からもらうわけじゃないですか。
はい。
その流れはなんかもう自然な感じだったんですか？
まあ、実際コロナ始まってからなんで、
あ、じゃあ一番大変な時ですね。
そうですね、なんかそのいろいろ T シャツ作ってみたりとか、うん、配信ライブいろいろ仕切ってみたりとか、うん、なんかまあそういうのやっていく中で、うん、そういう人員もいろいろ辞めはった人もいるし、うん、とかで生き残りたって形ですね。消去法的にという感じ
ででもどうですか、実際このねコロナ、私もライブハウスをちょっと経営しているので分かるんですが、もう大変だったと思うんですが、実際今ね、はい、こういう形になってきて、やっぱりライブハウスこうやっててよかったなと思います？
やっててよかったなって思いますね。実際増えたんで、うん、出演してくれる方も、
あ、
その出会いもすごく増えて、そのコロナ中にまあ、バンドさんってなかなか4人組であるとか5人組であるとかで、やっぱりそのメンバー全員のいったその生活が、あのライブしても大丈夫な人たちが揃ってるわけではないので、どうしてもやっぱソロのアーティストさんとかの出会いもすごく多かった時期なので、まあ例えばヒップホップのラッパーさんであるとかレゲエのアーティストさんであるとかのつながりがすごい深くなって、でネバーランドもそういうイベントがやっぱコロナ以前よりすごい増えたので、
うん、
ちょっと土日が足りなくなってたんで、最近3年前にもう一個新しい店を始めました。
およー、すごい。
なんていう、どこで、なんという箱ですか？
奈良市で歯を鶴ヶ町っていう名前で、うん、まあ、DJ セットとか置いてて、でライブもできるっていう形で、ね、週末はネバーランドでバンドのイベントやってて、うん、そっちの店でヒップホップのライブがあったりとか。
あ、楽しそうですね。うん、
いいですね。
なんかそれはコロナがあったからかなと思ってます。
あ、
ね、あの失ったものもあるかもしれないけど、得たものも大きかったんですね。
うん、そうですね。
いや、なんかいいお話が聞けてよかった。
じゃあその奥田さんがですね、今週紹介してくれるアーティストは何というアーティストでしょうか？
はい、こちらも地元バンドでルゲッコーというバンドです。
おー、またちょっとバンド名がね、
コケッコーみたいな、
読みにくい、読みにくい人多い、
ルゲッコー、うん、どんな感じのバンドなんですか？
ルゲッコーはそうですね、日本語を中心としてて、まあ、なんか日本語ギターロックと言われるかなり日本らしい感じのバンドって言ったらいいんですかね、フォークロックっぽいというか、
うん、
奈良の中では一番そういう血が濃いバンドかなと思います。
わかりました。じゃあ曲聴かせてください。
はい、ではルゲッコーで瞬きほどのです。
ほどのでした。
はい、和製ギターロックっていうだけあってこう哀愁がある感じですね。
そうですね、
うん、あとネットで見たんですけどボーカルの秋田さん、
はい、
イラストめちゃくちゃうまいですね、
うん、私も見ました。すごいですね。
すごいですね。なんか最近描き始めたというか、 なんかずっと描いてたらしいんですけど、
うんうん、
なんか僕らに見せてくれるようになったのは最近です。
あ、じゃあそれまで結構内緒にしてたの？
なんか書いてるっぽいなと思ってたんですけど、なんかこう表立っていろんなお店の絵描いたりとか、うん、バンドのグッズのデザインやったりとかしだしたのは最近ですかね。
うん、
なんか ね、本職が
そうなんかねイラストで食っていけんじゃないの、うん、って感じがしたんですけど
そちらかなと思ってしまうくらいで犬に似てるって書いてあったんですけど
似てるんですか実際
似てますねめちゃくちゃ似てます、うん、
なんかあとねスタジオ終わりにいつもなんか配信してて、
はい、
そう、それもなんかこうね演奏じゃなくてねなんかこうインフォメーションごととかをトークをしてるのが面白いなと思ったんですけど
そうですねなんか音楽性に対してすごいあのポップな人たちなので
ねまあ、そういう言い方もありますね、
はい、
いろいろな部分がこう楽しそうなバンドですね、
うん、そうですね
地元からぜひ頑張ってもらいたいですね、
うん、そうですね
奥田さん2週にわたってどうもありがとうございました
ありがとうございました、うん、
また今後ともよろしくお願いします
よろしくお願いいたします
奈良ネバーランドの店長奥田レオナさんでした